ロンドン発英語よもやま話。
皆さんこんにちは、通訳者の平松理恵です。いかがお過ごしでしょうか。今回も前回に引き続き臨床心理士の初田さんをお迎えしています。初田さんこんにちは。
こんにちは、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。前回は初田さんがライフワークって言ってしまってもいいんでしょうかね。
うんうん、
うん、
そうですね、
主女の、はい、帰国後の、ケアをすごく一生懸命されている。それだけじゃないと思うんですけど、
はい、
臨床心理士という立場からすごくご自身の体験をもとに、うん、すごく心を入れてケアをされていると感じたんですけども。
はい、ありがとうございます。
うちの子は帰国子女っていうか日本に帰ってはいないので、そういう意味では帰国子女にならないのかもしれませんけども、初田さんがおっしゃってるようなことを思い当たることありますね。私も親として反省する点もありますし、子供と話していてあるコンセプトとかある単語表現は英語みたいなのありますね、うちの子と話してても、うん、はい、
うんうん、
聞くと学校で勉強したこの科目は英語でしか勉強していないから日本語で聞いてもわからないって、
うん、そりゃそうですよね。
そうですね、
教えたと思います、
うんうん、なので日本語が崩れるというかね、いうところでは薬を取るって言ったりしますけど
ね、日常生活で必要だからだね。だから必要だから言語って実はあるんですよね。
そうですね、うん、そうですね、で一生懸命日本語で話そうとしてくれて、全然変じゃないんですよ。小学校卒業するまでは日本にいましたから、そういう意味では、うん、ネイティブなんですけど、手にお花なんかも間違えないですけども、ふとした瞬間に薬を取ってさって言ったりするんですよね、
うんうん
うん、その時に違うよって言うと良くないと思って、なんとなくボソッと薬を飲んだんだねみたいな感じのこと。
まあいいんですよそれで、
うん、そうですね、
そう思います。
続いてとか言って、はい、そうそう飲んだんだけどさとかって言ってますけど、うんうんうん、なんかルーを縛っていたじゃないですか、今もいるから
、はい
はい、ああいう感じになって言われてますよね。小学校時代の友達がこっちに遊びに来るとお前ルー語だなとか言って別にこれをキャラクターでやってるんじゃなくてこうなっちゃうんだよっていうのとかも、そういうところに対する偏見もね、日本に帰ればあるでしょうし、
うん、
ねえ、
まあでも随分良くなったんじゃないですか本当に。ちょっと東京にも長くなっちゃったので、私20年以上いるから、東京しかわからないですけど、やっぱりどうしても本当に外国人が今東京は多いので、特にオリンピック前ですからね、今。すごいね、外国人、電車に乗ってても横も、この間も右が中国人で左が韓国人が座ってるのか分かったんですけど、だいたい LINE で分かるんですよ。言語が違うのね、右と左が。日本人のが車両に座ってるの少ないんじゃないかと思うぐらい。
そんなに多い
そんなに多いですね。
前だと外国人増えますか？
留学生がすごい、安倍政権の話になっちゃった。はい、活発に誘致していますので、非常に多いですね。もう、見事なまでに電光掲示板も外国語でちゃんと表示して、まあ、おろそかなとこがいっぱいあるんですけど、これじゃ漢字しかわかんない、人しかわかんないっていうのもあるんですけど、うんうん。すごく増えてます。オリンピック用にきっちりちゃんと、多文化対応。多文化対応できるような標識になってきてますし、すごい今、活気づいてますね。もう、2020以降の落ち込みが怖いぐらいに思うぐらいです。
はい、もうずっと上り詰めていく感じなんですね。
そうです、そうです。そう、ちょっとずれちゃいましたけど、なので、だいぶ外国人アレルギーはなくなりましたし、駅員さんも、昔ね、20年ぐらい前じゃ、英語で対応してる駅員さんなんか見たことなかったですけど、みんな頑張って対応してますし、すごく、なんか私にとっては20年遅いけど、やっと変わってきたなーっていう 遅いけど変わってきた日本があるなっていうのは認めてあげなきゃなって思うとこあります、はい、
変わり始めてからは割と早いですかね。でもまだまだですけど、もちろんそれでもこう変わり始めるまでが長くて、今度そこをパッとこうドアが開いたっていうんですか、一応蓋が開いたなと思ったら、そこからはゾワゾワゾワってこう変わってる感じですか。
うん、そうですね。外国人に向けては変わってきて、もちろん外国人の方々は全然っておっしゃる、その制度上のね、うん、問題もいろいろありますけど、うん、うん、あのすごくそうですね。この10年は変わってきたんじゃないですかね。
なんか地方でもそうみたいですよ。
うんうん。
なんかあの、
その、うん、外国に行って、こう、両親が日本人で、戻ってきた子たちに対しての何かっていうのは全然まだ始まってない。
それとこれは別なんですね。うん、なるほどね。うん、
教育指導要領も急に変わり始めて、去年ぐらいから、あの、日本語が喋れない子たちの取り出しっていうのをちゃんと、うん、盛り込むようになってきたんですね。
あ、その反対はないんだ。
うん。
ノームってことですね。ノームだから見えないから。
うんうん。そう、見えないことに、そうなんですね。前回お話ししたのは、見えないことに対する、あの、気づけない日本人っていうのに、私は少し、あの、すごく注意をしてるタイプなんですけど、本当に外国でいい体験をしてても、喋る機会はないし、うんうん、あったとしても、こう、得意な人になって、それが、ダイバーシティとして当たり前だよっていう機会を得られるってことは、まだまだ日本の中で、あの、苦しいので、みんな黙る方が得策だったっていう、私もそうなんですけど、アメリカ、ニューヨークいたよって言ったことで、得したことってあんまりない。ない、ない。
いじめられる原因になったり。
そうそう、なるからね。未だにそういうところが、公立の高校はあるっていうふうに、相談に来られるお母さんもいて、
うん、
不登校に悩まれてる帰国子女もいますし、いや、もう言わないってことを決めちゃった人もいれば、いやいや、言って何を言われようがいいってぐらいに、もちろん個人差はあるんですけど、
うん、
あ、そんなにまだ私が帰ってきた20年前と変わらないな、うん、あ、もっと前か、40年前と変わらないなっていう。
倍です。でも、そうそうそう。そうですよ。なんか、なんか今のお話聞いてて、20年前って言うと、うちの子供ぐらいなんですけど。
そうそうそう。で今変わんないと思う、
うん。あの、そうだったと思います。うちの子供が小学校の1年生だった時に、担任の先生から、それこそ私呼び出されて、なんだろうと思ったら、ハーフちゃんとか、そういう、お父さんとお母さんが違う文化圏の人、
うん、
違うっていうよりも何より日本の文化圏じゃない人って言ったらいいですか、の影響が入っている子というような言い方もできないんだけど、先生は私は使ったことがないので困ってるんですみたいな。
そう、困ってるんですっていきなり親に言われてもね、それは私たちは教育者じゃないからね。
うん、そうなんですよね。
教育委員会もすごい課題なんだと思うんですけど、だからやっと課題だってことが言い出しただけでも私はすごいと思うんですよ。
あ、それすらもなかったっていう。
うん、そうですね。40年前は。
あれね、知らないはずないと思うから、ひた隠しにして何にもしなかったんでしょうね。
うん。うん、なんだけど、っていうのは、その親が当たり前のように、まあ、ある程度、こう教育に熱心な人たちが多い、未だに多いとは思いますけど、
うんうん、
はい、子供にそのゴリゴリ日本語を教えて帰ってくるので、あまり喋れない子は、私の40年前はみんなアメリカに帰ってったんですよ。親がまた駐在希望をして。
ああ、はいはいはいはいはい。
日本にひたすらフィットさせてゴリゴリ頑張るっていうのは親が結構厳しいタイプの人が多くて、
うん、
うちが筆頭だと思うんですけど。
あ、そうだったんですか、初田さんのところ。
そうですね、日本、そうです。そう。だから、当然公立だし、当然受験もさせるし、その、アドバンテージが何だったのかわからないけど、兄と私の間では、英語は100点取ってやるみたいなのはありましたね。悔しいから。うん、絶対言われるの嫌だから、
うん、
言ってたよね。
言ってたのにね、みたいな。
う そうじゃなくて、本当は子供って英語は好きだから勉強するとか、なんか自分がやりたいからやるっていうところを、まあ、前面に押せればいいんですけど、どうしても帰国子女ってプライドもあるし、自分の自負みたいなアイデンティティもそこにあって、悪いことじゃないんですけど、絶対やらなければいけないみたいな脅迫感があったのは、自分の反省からそういう子が増えてほしくない。本当に楽しかっただけでいいじゃんって、そう思うんですよ。別にそれがこう、今後の人生を背負わせるのは過酷すぎるというか、そのアンチテーゼで、こう、英語に対して逆にコンプレックスがあるんですね、私。なぜかというと、完璧な英語と完璧、まあ教育が8歳までしかアメリカに行ってないので、その後を知らないので、知らないっていう前提が知ってるんです。わかりますか？子供なのに。だから当時、9歳の英語、アメリカの授業を受けてないし、10歳のアメリカの授業を受けてないから、しかも社会も受けてないから、英語はきっと完璧に喋れないだろうっていう前提があるんですね。
つまり
外国語として先週も思ったみたいに思っていないので、ネイティブと同じぐらいのレベルが英語だと、英語？まあ、イングリッシュだと思っているわけなので、そこが自分では日本にいるから、知らないのは当たり前なんだけど、だからいつまで経っても、オーバーカムできると思っていないところがあるんです。
そこの部分自分はこう伸びきれてないっていうか、
キャッチアップできると思ってない。
なるほど、ね。
キャッチアップもできるとは思ってなくて、その外国語として学んでる人は、こう、そこまで頑張ろうと思うんですけど、なんて言えばいいのか、普通にこう暮らしてるところは、もう取り戻せないっていう感覚があって、なのに、すごいって言われる自分と日本で、乖離をすごい感じたんですね。自分はそんなすごくないのに、英語。どんなにアメリカ行ったって今全然わかんないきっと言葉があるだろうし、私の理想とするパーフェクトではない。例えば、映画はいつもわかっててとか、この上かのジョークがわかっててっていうところにまで行ってないのに、ただの日常会話ができる程度にとは、私にとってはできるわけではないので、そうするとなんか、英語そんなすごくないじゃん。私。っていうところから、みんながちょっと喋れるだけで、すごい
すごい英語喋ったみたいなことですね。
それが、すっごいくだらないって思ってた冷めた子だったんです。こう、なぜこんなにアメリカにみんな、とかまあ、英語ができることに対して、まあ、そんなに褒めるのか。そしてそれは、日本人として卑屈すぎるんではなかろうか。
そうですね。
思ってたんですね。で、特にアメリカの体験が、やっぱりアジア人アイデンティティを根強く持ったので、つまり、あの頃にジャパンがどこにあるかもわからないアメリカ人ばかりで、必ず私を見たら、Are you Chinese? って言われるんです。何百回、何千回言われるんですよね、一年の中に。
はいはいはい。
で、No, I'm not Chinese, I'm Japanese と、また何百回も言うわけです。そうすると、自然と8歳の7歳の女の子は、ここに日の丸がついて、まるで背中に日の丸を背負ってるかのように、5年間しか住んだことない日本について、私は、あたかも知ってる日本人のようにアピールするわけです。Where is Japan? I think far away なんですけど、ファーイーストですから、はい。そういう、こう、国を背負う体験っていうのを、無意識にも意識的にも、こう、勝手に親が教えないのに醸成されていって、で、日本に帰ると、なぜかすっげえじゃんってなってて、
ものすごい差がありますね。差というより、別世界。
そうなんです。だから別世界を超えてきちゃう子たちにとっては、まあ私は特に混ぜてたので、もっと日本人を、こう、なんだろう、自信を持ってぐらいに思ってて、自分がない分余計こう、なんだろうな、I'm not Chinese って言ってたところから、本当はアジア人じゃん、私たち。とか、 じゃあアジアの、ルーツってどこだろう、中国じゃんって思ったんですね、私。漢字を使う。だってこういう漢字を書いてても、アメリカ人の友達にはこれは漢字だよって教えてくれる。
イギリスだと、イギリスだとアジア人ってインド系なんですよ。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。エイジアンって言うとインド系の人のことをまずは言って、じゃあ、
移民が多いんですか？
って言うと、あ、多いですね。もともとイギリスの植民地だった。
あ、そうか、そうか、そうか。
無制度があって、来られるっていうのもあって、人数が多いんですよね。なんで、コミュニティもたくさんあるし、大きい。もうインド料理なかったら、厳しいよね、イギリスぐらいの勢い。なんですけど。
その話面白い。
うんうん、あ、そうですか。なんかそうなんです、うん。で、イギリスに移ってきたときに、エスニシティを書かなきゃいけないときありますよ。病院に行ったりとか、自分の人をチェックしなきゃいけないときに、うんうんうんうん、箱にね、エイジアンって打とうと思ったら、その下かななんかに、ファーイースタンって書いてある。あ、それだ、私と思って。極東って、そういう区別の仕方を知ってますね。
なるほど。なので、中国の先なんだよね。
すごい端っこ。そうそう、地図のものすごい端っこ。
見えない国の人たちみたいなところから、うん、はい、あんなに憧れてるけど、アメリカでは全然知られてない国だよっていうのはもう、6歳、7歳、8歳で知っていて、
うんうん。なんか、すごいですね、それ。6歳とかって。
で知ってると思う。うん、だから、なんか帰り、本当に違う、世の中が違うところを、こっちのスタンスで立つと知っていて、うん、日本のスタンスで言うと、こっちの人たちはこういうこと言ってんだっていうのに、いつも頭の中で、何をすればいいんだろう。
うん、いや、そうすぎますわ。
で、卑屈になる、なったんでしょうね。自分も英語は完璧でもないし、うん、でも日本のこう、あまりにも憧れてる感覚がすごく嫌で。
うんうんうん。
じゃあ、中国語を極めた方が、日本人というルーツも、満たされるし、アジア人としての。でも、それ全然、うん、論理的でも何でもないんですけど、そう思った人がいて、うん、そこを リスペクトできるんではないか、アジア人として、という感覚と、
はい、
うん、それと、うん、単純に、世界13億、うん、2億いる中国人、と喋れたら、
うんうん、
結構な全世界の人たちと喋れるんじゃない、英語と。
うんうん、25% ぐらいと話せそうな。
そう、小さな頃の単純な計算で、すごく中国語やろうと決めちゃった自分がいたんですね。
あ、
なので、外国語そう、としては、私の中では中国語なんです。ちゃんと大人として学んでいて、申し上げるように、例えば1対1対机がこう言うんだ。椅子がこう言うんだとこうちゃんとこう訳しながら覚えてった言語はひょっとすると中国語の方が英語よりも外国語ですね。
なるほど。
今回のよもやま話いかがでしたでしょうか。ぜひぜひ E メールにてメッセージをお送りください。メッセージは Twitter でも受け付けています。ツイッターでは、よもやまをひらがな4文字にして、ハッシュタグ、どんどん初英語よもやま話と入れていただくと検索できます。メールでお送りいただく場合は、リエロンドンのウェブサイトにあるお問い合わせページからお送りいただくのがシンプルです。直接メールアドレス、info@lie.london と宛名に入力してお送りいただいても結構です。リエロンドンのウェブサイトの URL は、www.rie.london です。それから iTunes 上にあるレビューもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。